詩編33、6から9。もろもろの天は主の御言葉によって作られ、天の万軍は主の口の息によって作られた。主は海の水を水がめの中に集めるように集め、深い淵を蔵に収められた。全地は主を恐れ、世に住むすべてのものは主を恐れかしこめ、主が仰せられるとそのようになり、命じられると固く立ったからである。今私たちはクリスマスの後、光源節、エピファニーの季節を過ごしています。これは東方の博士たちが幼子のイエス様を礼拝した、そのことから始まりまして、イエス様の幼少年時代、またバプテスマ、そして高生涯、それをたどるものです。教会学校の聖書教育の教材でも、今ちょうどイエス様の高生涯とその教えというものが取り上げられています。で、今年はレントは3月1日から始まります。で、4月16日にイースターをお祝いする。で、今はエピファニーのシーズンですが、このシーズンには神様がイエス様によって示してくださったその慈しみの御業を覚えます。3月1日から始まりますレントの時になりますと、イエス様のそのお苦しみの中にある神様のあがないの御業を思い見るわけです。聖書がイエス・キリストについて恵みと誠とに満ちていた、そう言っておりますし、イエス様ご自身が、私を見た者は父を見たのである、そう言われましたように、イエス様において神様は最もご自分をよく示しておられます。そして神様のあの極みまでの愛は、十字架の贖いの御業の中に最もよく掲示されているのです。けれども神様は御子イエス様を世にお使わしになるまでご自分を表さなかったわけではありません。それ以前からずっとご自分を表し続けておられました。それが神様の創造の御業と、それから摂理の御業です。伝統の期間に私たちは贖いの御業をよりよく理解していく、そのことのために、今しばらくの間、神様の創造の御業と摂理の御業というものをこのシーズンに学んでおきたいと思うのです。神様の創造の御業は信仰の基礎です。出発点です。で、今日は少し耳慣れない数学の用語などを使うかもしれませんけれども、神様の言葉は科学の言葉によっては決して無になることはありません。いや、むしろ科学は神の言葉が真実であることを証ししているんだ、そんなことも知っていただければと思います。さて、聖書は、もろもろの天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示す、そう言っています。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められる、とも書いてあります。この世界のあらゆるものが神様に作られた。そして作られたものは神様が存在しておられること、そしてその神様がどんなにか知恵と力に満ちておられるか、ということを私たちに語っています。世界がどのようにしてできたかについては、様々な説があります。で、皆さんがよく耳にするのが、宇宙に起源があった。ビッグバンというあの説ですね。この説が登場するまでは、宇宙には始まりも終わりもなかった。常に同じで永遠無限であるというふうに考えられていました。これを日本語では定常説と言います。常に定まっているというふうに書きますけれども、それに対してビッグバン説は 宇宙は最初そうですね、ゴルフボールぐらいのこの圧縮された原子核、それが爆発して138億年かけて現在私たちが見ているこの宇宙の姿になったというわけです。でビッグバン説は現在宇宙が膨張しているというそういう観測結果が出ているんですが、それから導き出されました。そして他の物理学の法則にもわりかし合っているというので広く受け入れられています。で人々はこのビッグバン説と進化論と結びつけました。そして世界と生命の起源をこのように考えるようになったのです。まず宇宙はビッグバンによってできた。で地球上の生命は原子の大気の中にありましたメタンなどの有機物がアンモニアですとか水素と反応しまして窒素を含む有機物になる。無機物が窒素を含む有機物になったというわけですね。で、その有機物から、だんだんと複雑な有機物が合成されまして、ついにタンパク質になる。で、このタンパク質をもとに物質交代を行います原始的な生物が生じた。それから長い長い進化の過程を経て、我々人類がここに存在しているというわけです。で、世界も人間もおのずとできたのであって、別に神様によって作ってもらったわけではない。だから私たちは神様を信じる義務もないし必要もない。そもそも神様はいないんだというのが、そういう、これは別に科学の結論ではないんですけれども、その科学の言葉を使ってそういう世界観、人生観というものを勝手に作り出したわけですね。でもビッグバン説、進化論、これは神様を否定することができるのでしょうか？できません。ビッグバン説も進化論も一つのセオリー、仮説に過ぎない。で、天体の観測精度が向上していきますとビッグバン説では説明しきれないものがこれからもっと出てくるでしょうね。進化論に至っては進化論者の中にいろんな説があるんです。進化論って別に一つじゃないです。今まで進化の証拠とされていたものが、進化論、進化説を否定する証拠に今なっているということもあります。宇宙の始まり、生命の始まり、それを見た人は誰もいません。実験室でそれを再現できるわけではありませんから、ビッグバン説、進化論は事実はこうだったかもしれない、こんな風だったかもしれないということは確かに言うことはできます。でも事実はこうであったと言い切ることができないのです。こうであったかもしれないという場合でもそれは確かな証拠によってサポートされなければならないと思います。よく私たちは博物館に行きますと類人猿はこんな風でこんな生活をしていたということが描かれています。ごくわずかな骨のかけらから想像力をたくましくしてこういう姿をしていたんだろう、こういう生活だったんだろうということを、これは科学的描写というよりも芸術的な描写と言ってよいものがたくさんあるのです。サイエンスとサイエンスフィクションとは別物です。仮説を支持していると思われる現象、またその仮説では説明できない現象っても両方あるわけですから、その両方公平に検討する必要があります。科学上の新しい発見が今まで定説とされていたものを覆すことがありますから、科学者は事実の前に謙虚であるべきだとそう思います。宇宙や生命の起源についてどんな説を取ったとしても、それは本当には起源を説明することはできません。ビッグバンでは宇宙の始まりは原子の塊があって、そういうものが初めにあったと言います。でもその原子の塊はじゃあどこから来たんですか？科学は何も説明することができません。 それは科学の領域を超えています。科学はそこに存在するものの成り立ちを調べるものであって、それが究極的にはどこから来たのかは言うことはできないのです。でも科学が成り立つために必要なことが一つあります。それは現在私たちが見ている世界は何かの原因があってその結果として存在しているという極めて基本的な論理です。もし原因なしに結果が存在するとしたら、それはマジックの世界になります。もちろんマジックだってね、ちゃんと種があるんです。マジシャンは種も仕掛けもございませんなんて言うんですけれども、ちゃんと種仕掛けがありまして、帽子から鳩が飛び出したり箱から果物が出てきたりするんですが、ちゃんと仕掛けがあってちゃんと仕組まれているわけでしょ。原因があって結果があるわけです。このようにこの世界の起源には究極の原因がある。その究極の原因は神様です。ですから古代の哲学者は神様を第一原因とこう読みました。そう定義しました。子供が母親に聞きます。私お母さんから生まれたんでしょ。だったらお母さんは誰から生まれたの。母親は答えます。お母さんのお母さん、おばあさんからだよ。子供はまた聞きます。おばあさんはじゃあ誰から生まれたの。母親はお母さんのお母さんのまたお母さん、ひいおばあさんから生まれたのよって答えます。すると子供はまた聞きます。ではひいおばあさんは誰から生まれたの。こうやって延々と質問と答えが続くわけです。私たち日本人の場合はご先祖様から生まれたんですよというところで落ち着くのかもしれませんけれども、聖書は言っています。最初の人アダムに全ての人は帰っていきます。そしてアダムを創造された神様に全ての人は帰っていくのです。子供は聞くでしょうね。じゃあ神様は誰から生まれたの。神様は第一原因ですから、それ以上に遡ることはできません。全ての科学は存在、運動、また時、そういうものを前提にして成り立っています。つまり第一原因であるお方が与えた存在、運動、時、これを対象にして論理を組み立てていきます。もし科学が第一原因を否定するなら科学は成り立たないのです。ビッグバン説、進化論、これは無神論と結びつきまして、だから神はいない、そういうふうに言われていますが、もし神はいないと科学が言うなら、それはもはや科学的ではないのです。それは科学の予想を応用した無神論というもう一つの信仰になってしまいます。神様はご自分をあってあるものと言われました。神様は存在そのもの、この存在そのものであるお方がご自分以外のものに存在を与える、これを聖書の言う創造なんです。で、世界や人間はあってあるお方から見たらあってなきがごときものではないでしょうか。宇宙がどんなに大きなものであっても、人間がどんなに知恵や知識を持っていたとしても、唯一の存在者によって存在を許され、また今支えられているものに過ぎないのです。そして神様によって存在させられたものは、すべてその存在によって存在者である神様を指し示しているんです。作られたものは存在者を物語っているのです。詩編の19編の2節4節、この日は言葉をかの日に伝え、この世は知識をかの世に告げる。話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく、その言葉は世界の果てにまで及ぶとあります。科学者たちはその言葉を聞き取り、 それを数式にします。あるいは化学記号で表します。哲学者たちはそれを考察して論理を組み立ててまいります。芸術家は神様の作られたものの中にある美というもの、美しさに触れて、それを様々な形で表現してまいりました。例えばコスモスの花の形、これは R イコール A sin N theta。まあ A と N は変数ですので、そこに数字が入るわけですけれども、そういう数式で表すことができます。オウム貝の螺旋形、これは R イコール KE A セーター、そういう数字で表すことができるのです。松ぼっくりには右回り左回りの螺旋を見出すことができます。この螺旋の数字を検討していきますと、面白いことにフォナッチの数列、その数列でちゃんと表せるように出来上がっているわけです。で、神様は自然界の中に一つの言葉をお与えな、人間はその言葉を数式で表すなどしてこのように発見してまいりました。なぜ被造物はそのように神様を語ることができるんでしょうか。それは神様が言葉によってこの世界を作られたからです。詩編33編は、諸々の天は主の御言葉によって作られ、天の万軍は主の口の息によって作られたと言っています。また主が仰せられるとそのようになり、命じられると固く立ったと旧説で言っていました。神の言葉によってこの世界が作られたので、この世界作られたものは神の言葉を語ることができるのです。言葉によって作られたというのは知恵、知性によって作られたということですね。他の他の動物にもその種族の中でのコミュニケーションの手段があります。しかしながら人間のように物事を考察し、論理を構成し、新しいものを生み出していく、そういう言葉は持っていません。人間だけが言葉によってその知性を発展させ、さまざまなものを作り出し、そしてこの社会を築き上げ、それだけでなくって人格としての自分自身を言葉によって築き上げてきているのです。そうであるなら世界を言葉で作り、人間に言葉をお与えになった神様は人間以上の知性を持つ、また人間よりももっともっと優れた、人間に人格を与えたその人格の源であるということは当然理解できることだろうと思います。世界は実に無駄なく見事に作られています。これを設計した神様の知恵、これを形作られた神様の力に驚かないわけにはいきません。創造を認めない人たちはこれを偶然が作り出したと言います。しかし偶然は何も作り出すことはできず、どんな秩序も生み出すことはできません。進化論では、すべての生物は偶然から偶然を渡り歩いて生き延びてきたというんですけれども、たとえ40億年という時間があったとしても、とても考えられないことです。実際の自然の観察から得られる事実は、この世界の背後に、知性による設計があった、そしてそれを実現する力があったということを教えています。神様がおられ、この世界、この神が言葉を語られる神であり、知恵と力に満ちておられる、それは実に被造物が雄弁に語っています。そして私たちはこの被造物が語る言葉とともに、神様が直接私たちに語りかけられておられるもう一つの言葉、聖書の言葉を持っているのです。世界をその言葉によって見事に作ってくださった神様は、今も聖書の言葉によって信じる者の日々の生活、その人生を 形作ってくださっています。私たちに語り続けてやまない神様に、私たちも耳を傾け、その神の言葉を心に蓄えたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。創造の神、あなたはその言葉によって私たちに存在を与え、それを支えてくださっています。どうぞ私たちの耳を開いて、被造物が語り、聖書が語るあなたの言葉を聞かせてください。そして私たちが他のどんな被造物に勝って、あなたの言葉を高らかに語るものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。